ト2-41-47。そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3,000人ほどあった。そして一同はひたすら人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き、祈りをしていた。みんなの者に恐れの念が生じ、多くの奇跡と知る人が人たちによって次々に行われた。信者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては、必要に応じてみんなのものに分け与えた。そして日々、心を一つにして、絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心とをもって食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は、救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。ダラス近郊は建築ラッシュです。空き地という空き地にどんどん建物が建っていきます。毎週あるいは月に一度通る道なんですけれども、通るたびにその建物が出来上がっていく、そういう様子を見ることができます。でアメリカの建物は壁から作っていきますね。ところが日本の建物は柱から建てていくんです。寸法通りに刻まれました柱がこう一度に建築現場に持ち込まれます。で、一日のうちに見事に組み合わされまして家の形が出来上がっていく。その柱の中でも一番大事なのはやはり家の四隅の柱です。これがしっかりしていなければ家は傾いてしまうのです。同じように神の家である教会にも大切な四本の柱があります。使徒行伝の2-42。そして一同はひたすら人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き、祈りをしていたとありますね。ひたすら何々をしていた。これは専念していたっていう言葉が使われていますが、四つのものです。第一は人たちの教え。第二は信徒の交わり。第三はパン裂き。そして第四が祈りです。この四つの柱があったのです。この四つの柱について、今朝はご一緒に学んでみたいと思っております。さあ、第一は、人たちの教えです。で、教会で一番大切なのはこれです。他に、どんなものがあったとしても、教会に救いの真理がなかったら、教会はその使命を果たすことができないのです。使徒の六章の方に行きますと、やもめたちへの援助のことで人たちに苦情が寄せられたということが書いてあります。その時人たちは言いました。私たちが神の言葉を差し置いて食卓のことに携わるのは面白くない。で、面白くないと訳されているんですが、これは正しいことではないと他の言葉では訳されています。その方がいいでしょう。人たちはトラブルに関わりたくないっていう、そんな気持ちで言ったのではありません。教会で神の言葉が第一になるべきだ。そういう気持ちから語ったのです。そして、そのために人たちは聖霊に導かれ、後に執事と呼ばれるようになりました人々を選ぶように提案いたしました。そして、私たちはもっぱら祈りと御言葉の御用に当たることにしようと言っています。2-42にひたすら人たちの教えを守りとありましたが、その言葉と人たちがもっぱら祈りと御言葉の御用に当たることにしようというのは同じ言葉、専念するという言葉が両方に使われています。つまり人たちが 神の言葉を教えることに専念できたからこそ、教会は神の言葉、人たちの教えを学ぶことに専念できたんだ。そういうことがここでわかるわけです。人たちの教えは、人たちから牧師、教師に引き継がれていきました。エペソ4章11節で、牧師が同時に教師と呼ばれています。それは牧師の主な務めが人たちの教えを教えることだったからです。人たちが世を去った後も、人たちが書いた聖書は残りました。いや、教会は迫害の中で聖書を命がけで残してきたのです。それは聖書が人たちの教えそのものだったからです。今日、人たちの教えを守る、人たちの教えの上に立つということは、取りも直さず、聖書の教えに私たちが立ち返ること。Back to the Bible なんです。何事においても、聖書からスタートして物事を考えていくということなんです。で、私たちは聖書を神の言葉と信じる教会です。ですから、私たちの教会の中では誰も天地創造や奇跡やキリストの処女降誕など、あるいは復活を否定する人など誰もいないと思います。けれども、私たちが教会のことを考えるときに、いや、今は2000年前と違うのだからと言って、聖書からよりも今の時代の様々な考えから教会のことを考えようとする、それについつい従ってしまうということがあるのです。聖書は第一に教会に与えられたものです。教会のために書かれたものです。ですから私たちが教会のことを考えるときに、聖書から学び、聖書に考えていくということが何よりも何よりも大切なことなのです。私たちが教会をどうしたいのかと考えるのではなくて、聖書が教会についてどう教えているのかをまず学ぶことが必要です。そしてキリストが何を望んでおられるのかを知って、それに今度は私たちが従っていく、答えていく、そのことが必要なわけです。どうやったらキリストが教会に望んでいらっしゃることに私たちが答えることができるだろうか、それを考え合うのが教会を考えるということなのです。教会に改革が起こり、リバイバルが起こり、伝道が進み、神の御業が現れた。それはいつでも教会が聖書に立ち返った時です。そしてそれを実践した時でした。それは歴史が証明しています。そしてまた健全な成長を遂げている教会がそれを証ししてくれています。教会の柱の第二、それは信徒の交わりです。ここで使われているギリシャ語コイノニアはフェローシップ、あるいはコミュニティ、そういう言葉で訳しきれない深い意味を持っています。このコイノニアは何よりもキリストとのコイノニアです。教会を形作ったのはバプテスマを受けてキリストに結ばれた人々でした。それは毎週の礼拝で聖霊の交わりが一堂にあるように、そう祝福が告げられるように、聖霊の恋の庭です。聖霊が生み出し、育ててくださるものです。教会の恋の庭は、一般に言うように、人と人との結びつきではありません。もしそうだったら、教会では、お互いを知り合いましょう。お互いに感謝し合いましょう。褒め合いましょう。そういうふうにして、結びつきを深めるようなことを一生懸命やればいいわけです。しかし教会の恋の庭はお互いがお互いに向かい合うものではなく、皆が神様を仰ぎ、神様に感謝し、 イエス・キリストを褒めたたえるものです。ですから、イエス様本当に素晴らしいね、というのは、本当そうですね、と、互いに共感し合い、結ばれていく、そういう交わりなんです。教会のコイノニアは、霊的信仰的なものを共有することです。でも、初代教会では、それだけにとどまりませんでした。持ち物さえも本当に共有したんです。44と45に、信者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えたと、そういうことが書いてあります。キリストを信じる者たちがユダヤの社会から締め出されたのです。ですから、エルサレムの教会では、持ち物を共有し、貧しい人々に必要なものを分け与える、そういう必要がありました。教会がエルサレムから全世界へと広がっていきましたときに、まあそういう必要はなくなったのですか？でも、周りの貧しい人々、必要のある人々のために教会は福祉的な働きを続けてまいりました。教会は世界一の福祉団体と言っていいと思います。でもそれもまた霊的信仰的なコイノニアから生まれていたものなのです。そして皆さん大事なことですが、このコイノニアは決して閉じられたものではありません。すべての人に開かれたものです。47節。すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったとあります。日々救われる人々が教会に加えられていった。教会のコイノニアは世と一線を画すものです。それは清く、気高く、また熱心なものであるべきです。教会は人々を引き寄せるために、人々が喜ぶようなエンターテイメントをしませんでした。だからこそ教会は人々の尊敬を勝ち取りました。人々がそこに進んで加わりたいと願うほどのものになったのです。教会がそのようなコイノニアを保つとき、主は今も救われる者を日々仲間に加えてくださる。そう私は心から信じています。さあ、第3と第4の柱ですが、第3の柱はパン先です。第4の柱は祈りです。で、パン先と祈りは46節をご覧いただきますと、具体的な形で書かれています。そして、日々心を一つにして、絶えず宮詣をなし、家ではパンを先と書いてありますね。で、絶えず宮詣をなしというのは、これは祈りを指しているのです。教会はエルサレムで始まりましたから、そして最初のメンバーは皆、神殿に行ってお祈りをしてきたユダヤの人々です。だから、教会の最初の祈祷会も、神殿で行われるのが、まあ、ごく自然だったわけですね。使徒行伝の3章の方まで読んでいきますと、ペテロ・ヨハネの2人が午後3時の祈りの時に宮に登ったということが書いてあります。人々は規則正しく祈りの時間を守り、共に集まって祈っていたことが聖書からわかります。4章に行きますと、そのペテロ・ヨハネがユダヤの指導者たちに捕まえられました。でもしばらくして釈放されます。その時にこの二人は仲間たちのところに行ったと書いてあります。ペテロ・ヨハネが捕まえられたというので、人々は集まって祈っていたのでしょうね。ペテロ・ヨハネはその祈り会に行ってレポートをし、証しをしたのです。そうすると、そこに集まっていた人たちは、ペテロ・ヨハネの報告を聞いてすぐに大胆に祈り始めたと聖書にあります。 12章に進みますと、ペテロが投獄され殺されそうになった時です。12章の5節に、教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられたと書いてあります。各地で祈り会が組織されました。ペテロの命が救われるようみんなが熱心に祈りました。信仰者のそれぞれが祈りに専念するとともに、教会ではことあるごとに人々が集まって一緒に祈ったのです。教会は初めから祈りの群れでありました。人々は宮で祈り、そして次に家でパンを裂きとあります。この家というのは一般の家庭ではありません。教会堂が建てられる以前ですが、お金持ちは大きな邸宅を持っておりましたので、その邸宅の一軒が後に教会堂になるような礼拝所があったのです。その家に集まって人々はパン裂き、主の晩餐の別の名前です。で、今日41節から読んだんですが、そこにはバプテスマのことが書かれています。で、42節と46節でこのブレイキングブレッド、パン裂きという言葉が出てきて、主の晩餐のことが書かれています。教会はバプテスマを受けた人によって作られます。そしてその人たちが主の晩餐をいただきながら養われ成長していくという、そういうピクチャーがこの聖書の中にあるわけです。主の晩餐には人たちの教え、信徒の交わり、祈り、そのすべてが実は含まれているんです。晩餐式の式辞はこうです。私は主から受けたことをまたあなた方に伝える、この言葉で始まります。主から出て人たちがそれを受け取って次の世代へと伝えていった、これが人たちの教えです。そして晩餐式で私たちは主の血と体のコイノニアを体験します。パンが一つであるから、私たちは多くいても一つの体であるとあるように、それによってキリストの体のコイノニアが作られてまいります。私たちは主の晩餐に預かる前に、聖書が教えているように、まず自分を吟味します。吟味するというのは、文字通りは何か食べるということでしょう。吟味というその両方の漢字は食べることに関係した言葉です。皆さんお料理するときに少しちょっとつまんで食べてみて、材料、味付け、食感などを確かめます。あ、まだよく煮えてないなとか、お醤油をちょっと加えた方がいいだろうかとか、そういうことをするわけです。自分を吟味するってのは同じことなんです。聖書に照らして、また聖霊の助けをいただいて、念入りに自分自身の言葉と行いと思いと調べるのです。そのようにして悔い改めを通りますとき、私たちはこの主の晩餐で本当に許しと癒しと豊かに受け取ることができます。そのためには深い祈りが必要です。祈りなしに主の晩餐は成り立たないのです。また古代から晩餐式では賛美が、また感謝が、悔い改めが、献身が、あるいは取りなしが捧げられました。数多くの祈りがその晩餐式に伴ったのです。主の晩餐は祈りの最高の形であると言われますが、本当にその通りだと思います。主の晩餐と祈りとは切り離せません。主の晩餐を守るためにパン裂きが人たちの教えと恋の庭、そして祈りとともに なくてならない教会の四本の柱であることを覚えようではありませんか。この四本の柱を太く強くしていただいて、この教会に多くの人々が救われ、また養われ、主の働きのために整えられ、実際に主の働きに携わっていく、そういう教会。主がそうしていただけるようにと心から願うのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、現代は私たちの気を引き、心を乱すものがあまりにも多くあります。そのため私たちは一つのことに集中し、それに専念することが難しくなっています。主よ、どうぞ、初代の教会が人たちの教え、恋の庭、パン先、祈りに専念したように、私たちも同じものに心を向けることができますよう、助けてください。たとえ時代が変わっても、変わることのないものにとどまり続けることができるよう導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。